DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。本日のオープニングナンバーは天の音、まだ。
好きな大切な全てを奪われた感覚、信じてたこの想いをなかったことにできない。
会いたかったよ、リスナーの諸君。
はい、そういうわけでご存知かしら、宇宙戦艦ヤマトのデスラーバリにスタートしました。あんなに顔色悪くないですけどもね、 DJ おじいのそれぞれおじい日記始まりでございます。どうも、どんどんどんどんどん、みやふんみやふんみやふん。ねえ、どんどんどんパフパフパフといえばね、スクールメイツね。いやー懐かしい。知ってるかな、ヤンヤン歌うスタジオとか。知らないよな。12チャンネルでさ、お姉ちゃんたちがさ、チャカチャカチャカチャカ踊ってたんだよ、パンツ丸見えで。あれね、パンツじゃないんだって。見られていいやつなんだって、アンダースコート。そんなこと小学生の俺は知ったこっちゃないよ。パンツだよ、あれはパンツ。ドッキドキしながら見せたよ、あんなパンツ見せちゃっていいのかなとか思いながらね。えまあもう4月も半ばになりましてね、え大変ですね。皆さん頑張ってますかね。え仕事を始めたばっかりでね、いろいろ大変なこともあると思いますよ。ですがね、あと半月頑張れば GW ですよ、 GW ガンダムウィークですよ。ケンさんガンダムウィーク違う、ゴールデンウィークですよ皆さんね。えもうちょっと頑張ればね、休みがドカッときますからね。そこでまた体制を整え直してね、そこから先もう一頑張りねしていったらいいんじゃないかなと思いますよね。え新たな出会いもあって、楽しいこともね増えたかと思いますけどもね、ぜひもう一頑張りしていただきたいと思います。そんなもう一頑張りに勢いをつける DJ おじいのつれづれおじい日記でございますけども、今日はなんと大好評につき後半のおすすめコーナーではやっちゃいますよ。またねえ、明日使える合コンテクニック第2弾。ねえ、これ大反響だったもんですからね、俺の中で大反響です。時間足んなかったんでね、もう一回ね、他にお伝えできなかったものをねお伝えしたいと思いますので、これ聞いてる方はね、メモとね万年筆の用意をしていただいて、毛筆でも結構ですよ、ペンテルでも結構です、クレヨンでもいいですよ、用意して、ラジオの前で、準備していただけたらと思いますね。え4月ですからね、えあっという間ですから、もう12月になっちゃってね、もう年越しそば食うようになっちゃいますよ本当にね。えこの辺でね、思い出に残ることをねたくさん一緒にラジオね聞きながら作っていきましょう。それでは本日も頑張ってまいりますよ、 DJ おじいのつれづれおじい日記、始まり始まりでございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
さ あ始まりました DJ おじのつれづれおじい日記。今回も元気に張り切ってまいりますですよ。前回ねお話しましたね、エスカ町のお話ね、まあ、聞いてない人はぜひ聞いてほしいんですけどもね、あのノグソの話なんですけども、まああれに限らずともですね、あのいろいろ面白い人がいてですね、私の周りにね、これもまあ伝説なんですけどもね、エスカ町ではないんですが、山にね今ねほらイノシシとかいっぱい出てるじゃないですかね、えもういろいろ対応大変なんですよ。あとはハクビシンってわかんないかな、ナキツネみたいなやつとかねいるんですけど、実はね野生なのかな、もともとペットなんでしょうけども、その昔山にですねアライグマが現れたと。まあ可愛いじゃないですか、ラスカルじゃないですか。アライグマね可愛いと思ったんですがね、実はあのアライグマってものすごい凶暴なんですね。凶暴なんです。その上ね狂犬病とかいろんな病気持ってて、ちょっとこのままじゃいろいろね生態系にも影響があるからと、アライグマ捕獲作戦をね当時実施したらしいんですよ。今から40年ぐらい前の話だと思うんですけどね、私生まれたか生まれてないかギリギリ政府の頃だと思うんですけども、でアライグマ捕獲作戦をまずスタートして、最初にですねそのイノシシなんか捕まえるような罠ね、あの檻をかけて餌を置いてやってみました。まあ、これ捕まんなかったんですね。で他にもねよくテレビで見るけど足でガッチャンってやる、今ああいう残酷なやつはないんで、あのワイヤーみたいなピッて捕まえたりするやつがあるんですけども、それもかからないと。イノシシはかかるんだけどな、アライグマかからないぞということで緊急会議が開かれましてですね、みんなで集まってどうやったらアライグマ捕まるんだろうとね一生懸命考えてたらしいんです。その時にねとあるまあ偉い人が手を挙げて発言したらしいんですよ。おいお前たちはアライグマのことが何にも分かってねえな、アライグマの気持ちになって考えろ。え、どういうことなんですか。いいか、アライグマはな餌をな洗うんだ、わかるな。その仕掛けの隣にな水を張ったバケツを用意しろ、それで間違いなく取れる。あ、はいあ、はい、やります、はいはい、バケツに水張って、はい、置けばいいんですね、はい。起きましたけどね、捕まりませんでしたね。そんなこと真顔で言われてもね、ちょっとぼーっとしちゃいますよね。で、無事にね、でもね、何日か根気強くね、普通の罠仕掛けてたらね、アライグマ捕まったそうです。ね、よかったよかった。ね、本気でそういうこと考える大人がいるんだから困ったもんだよね。ね、アライグマもね、餌洗うのってね、綺麗好きだからどうのこうのじゃなくて、一説にはその獲物をちゃんと殺すということと、まあ、食べやすくするためにやるんだっていうね話なんですよ。あいつらかわいそうな、かわいいような顔しててね、全然ね可愛くないんですね。アライグマラスカルってアニメありましたよね、これ大丈夫かな、著作権大丈夫かな、シロッツメックスさんの花が咲いたらさ行こうラスカーってあるんですけども、これねシロツメックさんの花言葉がね復讐って意味らしいんですよね、復讐ね、だから白爪草咲いたから復讐に行こうぜラスカルっていう話になるっていうのをね、まあねちょっとネットで見ちゃったもんですからね、面白いかなと思ってね使っちゃいました、ごめんなさいね。はい、そういうわけでね今日ね後半ねこの間ね評判のあったね明日使える合コンテクニックねお送りしますんでね、楽しみにしてくださいよ。あとね10分後ぐらいですからね。はい、まあそれとはねちょっと趣が違うんですけどもね、今日はちょっと皆さんにね怖い話をプレゼントしちゃいますよ。怖い話、怖いですね、怖いですね。夏になるとやりますよね、あなたの知らない世界とかね、もう古いかな。あとは衝撃映像特集ね、最近の映像はやばいね、はっきり映りすぎ、もうものすごいんだもん、こたつの中に顔があったりさ、吊り橋で落ちそうになったらなんか悪霊みたいなのがガーってこっち見てたりさ、いや怖いんだよ本当にさね、えあれ本物なのかどうなのかっていうのは、まあ、この際、まあ、置いといて、まあ、私のね短大の時の同級生がね、まあ聞いてるかな若宮くん、聞いてるかな若宮くんって言うんですけども、この家がね自宅が実家がもう何百年って続く神社らしいんですよ、由緒正しき神社で、彼はそこを継がなきゃいけないんですけどもね、短大時代はね、まあ、パチンコはするわ、麻雀はするわで、本当にお前大丈夫かよって、このバチ当たりなとか思いながらいたんですけども、元気かな。うん。で、そんな彼がね、してくれた話がね、いやー、怖かったっすね。マジで。もうリアル体験なもんだからね、もうそれ本当かよっていうのも失礼だし、でも本当なんでしょうね。で、その話をね、今日はさせていただきますよ。まあ、BGM はね、ちょっと変わらないんだけどもね、怖い話させていただきます。はい。 それはですね、若宮くんがですね、まあ、高校3年生の時だったらしいんですよね。うん、まあ、受験勉強をしてて、あの若宮くんの部屋は、まあ、神社が隣にあって、その隣に家が建ってて、で若宮くんの部屋は2階、階段トントントントンって上がっていって、ちょっと曲がって突き当たりのドアらしいんですよ。ガチャッと開けるとそこに部屋があってね。でいつもの通りそこで、夜本当かどうか分かんないけど勉強してたらしいんですね、深夜ね、1時ぐらいに。で大体その時間にいつもお母さんがね、優しくてね、あの夜食を持ってきてくれたらしいんですよ。で、あの家族ってね、不思議なもんで、ずっと住んでると足音で大体分かるじゃないですか。階段上がってきた、あ、この上がり方はお父ちゃんだなとか、この上がり方はお母ちゃんだな、お姉ちゃんだなって分かりますよね。でその日も若宮くん、机に向かってるトントンと上がってきたと。あ、今日夕食ね、あの夜食なんだろうなってちょっと思って、途中までトントントンって音は確かにお母さんだったんだけど、4段目ぐらいから音が違うっていうことに気づいたらしいんですよ。トントントンドンドンドンドンドンドン、あれ、こんな足音する人うちにはいないよなと思って、で階段の足音はしたんだけど、その後は全然足音しないんだけどもね、そのドアの向こうに間違いなく気配を感じるんですって。彼はもうそこに立ってるのが分かる。でいつもだったら普通にね、ナゲットのお母さんとか言えばいいんでしょうけども、もうその階段の音が終わった瞬間から、まあ、彼も何かしら感じたんでしょうね。これは違う、やばいと、これまずいぞと、お父さんでも何でも呼ばなきゃいけないかなっていうぐらいの気持ちになっちゃったみたいで、でも動けなくなっちゃってね、ピサッと動けなくなっちゃって、で背中向けたままね、後ろにドアがあるわけですよ。でそっち振り返ることもできなくて、でもずっとそのドアの向こうにいる何かがこっちを伺ってるような気配がするんですって。でこれまずいなと、でもどうしようもないし、このままね、過ごすのも、ね、本当はそのままね、朝が来るのを待てばいいんでしょうけどもね、やはりそういう時って人間っていうのは、まあ、好奇心もあるのかな、なんか、そういう気持ちで声をかけたらしいんですよ。うん、外に誰かいるんですかってまず声かけたらしいんです。そしたらシーンとしてるんですって、うん、でそこで、まあ、そいつも度胸があるんだな、これからね、私がする質問に答えてくれと自分で言ったんですって、うん、で答えはノックでいいと、はい、もしイエスだったらノックを2回コンコンと、ノーだったらノックを1回、うん、どうしてそんなルールがその時浮かび上がったのかよくわからないけど、本人がそうやって言うもんだからね。それで言ったんですって、外にいるのはお母さんですかっったら、コン、1回だけノー。その瞬間にやばいって思ったらしいんですよ。まずいこれはと、俺はやっちゃいけないことしたと、そういうね、この世ならざる者とコンタクトを取ってしまったと、そういうことはしちゃいけないと父親に言われていたと、ついやってしまったぞと、まずいなと、これこのままだとね、取りつかれちゃうから何とかしなきゃいけないって思ったらしくて、でもやっぱり怖くて何もできなくて、そのまま会話を続けたらしいんですね。もうものすごい、もう鳥肌立っちゃって、冷や汗かいちゃって、もう声も震え始めちゃってね。でひょっとしてここに来たのは僕をそっちに連れてくつもりなんですかって、聞いちゃいけないこと聞いちゃうんだよね。映画でもそうだけど、やっちゃいけないことやるんだよね。聞いちゃったの、それを。したらノックが、コン。あ、一回だけかと。よかったと。そうだよな。神社でそんなにね、自由気ままにね、横島なものが動けるはずがない。はあ、よかったと思った瞬間に、ドーンって二回目が叩かれてですね。はい。その瞬間、奴はもうパターンってこう気絶しちゃって倒れちゃったらしいんですよ。でその後どうなったのって言ったら、気がついたら目の前にお父さんがいて、新刊が切るような格好しててね、変な感じがするから来たんだよっていうことでね、で、まあ、そういうことで助けてもらえたらしいという話なんですけども、まあ、これね、まあ、本人から聞いた話そのままなんで何とも言えないんですけど、まあ、本当かもしれないしね。お化けってね、俺すごいね、演出家だと思うの。人を怖がらせるための演出がね、上手だよね。最初チラッチラッと見せたりさ、 なんかチラチラとヒント出してきてさ、本人が安心したところでデーンってやるじゃないですか。こいつらね結構、ま、考えてるっていうのかな。いや俺やられたら嫌だけど、まあ、おいちゃんもね、そういうおいちゃんじゃなくておじいね、おじいもねそういう経験ないわけじゃないから、まあおいおいちょっとずつ話していくけど、その信じる信じないは別にしてね、そんなことあるのかないのかは別にしてね、まあ、例えば自分がね本当にお化けになれるとしたら、ちょっといたずらに行くかもしれないしね、知ってる人にねようみたいな感じでね、まあ、そればっかりはねやっぱり、まあ、自分で見たものを信じるしかないからね、あの信じるなんて言う必要もないけど、ただね怖い話結構おじいろいろね知ってるんでね、これから夏に向けてねちょこっとずつね、出していこうと思いますよね。はいはい、分かってるよ、ちょっと落ち着いてよ、そんな明日使える合コンやるから、じゃあそんなせかさないでよ、もうしょうがないな、もう、まあちょっとうるさいんでね、ちょっと合コンの方行きますからね。はい、そういうわけでこのコーナーこれでおしまい。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
DJ おじいのおすすめコーナー。ドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドン。はい、そういうわけで始まりました DJ おじいのおすすめコーナー、なんと明日使える合コンテクニックパート2でございます。パチパチパチパチパチンパチパチ、イエイエイエイエイ。ねえ、まずね合コンに至るまではまあいいや、至ってからの話を主にね、だって合コンに使えるテクニックですから、合コンするための道具じゃない、合コンでどうしたらいいんだろうというところのテクニックですからね、うん、そこをちょっと頼みますよ、勘違いしないでくださいね。はい、まずね、みんな集まりましたとね、席決め、最初はね男性女性ずらっと並んでいいですか、座りますと、まず座っちゃえとね、そこでいろいろ、まず最初は自己紹介ですよね、うん、自己紹介の後まあいろいろ話をするわけですけども、まあ大体の場合はね、そのどういう趣味なんですかとか、趣味をちょっとくっついてね、いや俺もそのサッカー好きなんですよとかさ、俺もコンサート行くの好きなんですよとか、そういう話になると思います。うん、それはねでもね、普通やっぱそこはねチャレンジしないとね、チャレンジですよ。うん、まあチャレンジかどうか分かんないけど、まず目玉焼きには何かける派とかね、醤油ソース俺ケチャップとかさ、たまにふざけたこと答えるやつがいるんですよ、私何もかけないとか塩コショウだけとか、うん、そんな家庭関係はどうでもいいんですけど、私の中でね、例えばね、今まで200組の合コンをやってきた経験からいくと、いいですか、これメモってくださいよ、これ聞いてね、目玉焼きに何かけるのって聞いて、醤油って答える人ね、醤油って答える家庭はこれ一番ノーマルな普通の家庭でございます。はい、普通の女の子でございます。はい、続いてが、まあ、ソース、うん、これはね、なんつうのかな、ちょっとね、ちょっと普通と違う雰囲気あるな、強いて言うならば、例えばおじいちゃんおばあちゃんとは一緒に住んでないような世帯的なイメージでね、うん、なので結構言いたいことズバズバ言うことが多いです、ソースは。はい、で続いてが、ケチャップ、これね、ケチャップかける女の子はね、いいですよ、いいです、この子はね結構ね豆だしね、まあ、天然が多いんですけど、優しい子が多いのでね、ケチャップおすすめですよ。うん、で塩コショウってやつはね、ちょっともうすごいリアリストでダメですね、とっつきにくい、でも一緒になると尽くすタイプね、何の根拠があっておじい言ってんだって言うんですけど、まあ、200組の実例から、確かな実例から話をさせていただいております。はい、DJ おじいがお送りしております。はい、でマヨネーズ、これね、マヨネーズはやばい、マヨネーズね、目玉焼きにかけちゃう子はね、もうなんつうんだろうな、だらしない怒られちゃうけど、何の根拠があってそんなこと言うんだって言われたらね、200組のね確かな実績から、はい、DJ おじいがお送りしております。はい、マヨネーズやってる子はね、残念だけど結構、でもまあそういう子がいいって子もいるじゃないですか、そこが明けっぴろげで
なんつうの、明るい子、天然的な、天然じゃなくてこの天真爛漫だね、とにかく笑ってればいいやみたいな、そんな感じの子が多いですよ。はい、ね、え、役に立つかな、いいですか、醤油ソース、ケチャップマヨネーズ塩コショウですよね、うん、ぜひぜひそれもね、それやりながらほらにやけてくるじゃないですか、知ってればね、うん、本当かどうかは分かりませんけどもね。はいはいはいはい、続いてのね、まあテクニックと言いますか、まあ会話に詰まった時とかにねやってほしいのは、まあ、前回ね心理テストなんか調べてねメモっといて持ってくといいですよなんて言ったんですけど、もう携帯さえあればできちゃうものもあるんですよ。これがね、まあ、あの携帯のね、予測変換あるじゃないですか、ね、メールとか打つときにあって入れたらそこに下にね今まで自分が打ったものが出てくるわけですよ。これを使わない手はないですぞお客さん、ね、女の子あんまり見せたくないかもしれないけど、まず例えばですよ、私ね実際やってみました。はい、ハヒフヘホやってみました。ハヒフヘホのハって入れたらねバレーって出ました。ヒでねピザ、フでねブ、バレー部のブで、ヘでね平日、ホでね本日バレーピザ部平日本日っていうわけわかんない話になっちゃいましたね。はい、そんなね、そんなオージーのねくだらないものはいらないんですけど、やっぱりねお客さん、男性諸君、気になるね行ってどこですか、ねえ、作業じゃないですか、さしすせそせなんて言葉何使ってか分かんないじゃないですか。あとやいゆえよもいいかもね、やりたいとかね出てくるかもしれないねえ。うん、でね、おじさんもね、いやおじいもねやってみましたよ。さしすせそ、これがね意外と文になっちゃいました。さがね、さきちゃんのお祝い、しがね、したいと、でね、すがね、すいませんが、で、ぜがね、あ、せがね、全部トッピング、そがね、送別会、さきちゃんのお祝い、したいとすいませんが、全部トッピング送別会、いや、いいな、全部トッピング送別会、最高。全部トッピング送別会ですよ、夢広がるわね。えで、背でね、例えばねセックス的なね成功的なものもしメールで出てきちゃったらこれ盛り上がりますぜお客さんね。だ、何の言葉がね盛り上がる単語かっていうのはある程度考えておかないといけないけど、だから一文字だけでもいいんですよ。じゃあ全員で背って打って見せてね、せーのとか言って見せるとね、あのとんでもない言葉が出てくるかもしれませんね。あいうえおのあでアナルって出てきちゃったりね、うん、アントニオとかね、その面白いんだって。それをね並べてね文にするのも面白い。うん、ちなみに私ね営業、あ行ね、あ行、あ行これわけわかんないわ。あがさいますので、受付営業思いますのでのでのでしょうもねえなこれな。うん、まあ、他の行もねいろいろあるんですけども、まあ今日はまあこれぐらいにしときますからね。合コンテクニック、要はですね、やはり共感をね持ってもらうというか、まあ私ね悪いところでいつもその笑いばっか取っちゃうんでね、あの人面白いで済んでしまうんですけど、それで良しとする自分がいるんで、まあしょうがないです。はい、うん、あの合コンもまあ確かに盛り上がるけど、一番出会いのチャンスとして大きいのは結婚式の二次会ね。今見てきたばっかりだから二人の幸せそうな姿をね。うん、これ誤解を招かずにあえて言わせていただければ、女性はねはっきり言えばほぼみんな彼氏がいるもんだと思った方がいいです。もうね、あの期待しちゃいけません。たまたまね別れて一人とかそういう人はいますけど、大体の女性はでも彼氏いますから、あのショックがね大きくならないときそれを頭に踏まえてあのアタックした方がいいよ。いや女性だってねそれは出会いを求めてるんですから、うん、それをねやっぱりもう最初からね猛アタックしちゃうとね、向こうも引くしね、彼氏いるわけだし、だから最初はちょっと本当にやんわりと、もう答え急ぐ必要ないよ。合コンでね、例えば誰かと知り合ってその場でねいいかどうかなんて決めちゃダメ。なぜかというと、その女の子にはまた友達がいるんだから、もう広げていこうぐいぐいと。私も200回のうちにね気づかない間にね電話番号交換したらね、すでに登録されてることがあった。3回お互い忘れちゃってて、あれあれとか言って、あそっかその説はどうもなんてね言う時もありましたよ。うん、でもやっぱりね、まあそれでもね3回も出会えたわけですから、 うん、まあ、3回というかね2人なんですけど、あの2回目でね偶然また会えた人もいるわけだからね、そこからどんどんとね発展しなかったですね、発展しないんですね。まず見た目だな、合コンは見た目なんだよな、やりづらいよな、やりづらいね、面白くてもダメだろな、酒飲めてもダメだろね、俺ビール一気飲みするぜなんて全然面白くもなんともないね、女の子は何求めてるか分かんない俺結局そこ行っちゃったね。でもね、一緒になる人はねやっぱ何かしらの運命感じて一緒になっていくからね、うん、だから諦めずにねみんなもね頑張りましょうよね、頑張ろう、次に次の時にはねなんかいい話がねできるようにね、あのおじいも頑張りますんで、あいけねえおじい既婚者だてへぺろ、というわけで役に立ちましたでしょうか、おじいのおすすめコーナー、明日使える合コンテクニック編パート2でございました。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う
マジっすかぜひ
お聞きください。
はい、そういうわけで本日もお送りしてまいりました DJ おじいのつれづれおじい日記、皆様いかがでしたでしょうかね。えほんとくだらない話ばっかりでね、でもね、あの怖い話とかね、そういうのはシリーズ化して時々お送りしたいなと思ってますよね。えなんかね、あのラジオを聞いてくださる方が電車の中で聞いて笑いそうになったっていうけどね、怖い話聞くとどういう反応するんですよね、ヒャーとか言っちゃうんでしょうかね、まあ、そこまで私の話が怖ければの話ですけども、一時流行りましたもんね、稲川淳二さんのね怖い話の CD とかね、うん、なんか今もね怖い話して録音してたらパソコンがちょっと急に動かなくなったりね、怖いですね、怖いですね、映画って本当に怖いですね。はい、じゃあまあ同じようにですね、番組ではね皆様からのコメントやいいねメッセージなども募集してます。番組へのねコメントいいねなどを送るには、番組ページにあるメッセージを送るボタンとかね、いいねボタンを使ってください。パソコンやスマートフォンでもね利用できますよ。皆様からのご意見ご感想リクエスト、これがね私たちの活力源でございますんでね、ぜひお待ちしております。はい、あとねツイッターね、今やってる人ねほとんどだと思うんですけどもね、番組の公式ツイッターアカウントがあります。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からの、フォローとかねリプライもね大変同時に大募集しております。番組のアカウントですけども、アカウント ID は m_z_channel channel ですね。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。おじいより皆さん機械詳しいですからね、検索とかできちゃうと思うんでね、もうぜひぜひぜひぜひフォローしてくださいよ。あとたまにね、おじいのそれぞれおじい日記っていうのもねリプライしてもらえると嬉しいな。おじいあんまりツイッターやってなくてごめんなさいね、もう一生懸命ね今からねあの使い方を教わってねアップしようと思います。これで一回写真上げようと思ったんだけどね、上がんなかったの、なんでだろう、あれ写真重いからかなね、スタッフさんダメなの、なんかあんの理由が、わかんないか。うん、ステーキの写真上げようと思ったらね上がんなかったんですよ、この間ステーキ早食い対決やって、うん、もうみんなにも見てほしいなと思ってやったんですけどね、残念ながらできなかったんですが、まあちょっとずつおじいも進化しながらお送りしていきたいと思います。それではこの辺で DJ おじいのつれづれおじい日記終了とさせていただきます。また皆さんお会いしましょう、さよなら。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。